中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきから紹介してまいりますね。まずは京都市伏見区の、ぎっくり腰のボアコンストリクターさんです。寝ていて無意識に左足ふくらはぎを曲げていて、朝起きるとき少し痛い、軽くマッサージするとすぐ良くなる、歩いていて止まる時や次に歩く時もっていうことでね、まあ、いろんな時に痛いようなんですけど、じゃあちょっとかっちゃんに後で聞いてみましょう。続いては埼玉県春日部市から、えらい遠くからいただきましてね、岩谷悦子さん。以前関西に住んで、おりましたのでとても懐かしいです。野菜たくさん食べようと思いますといただきました。他にも東大阪市から吉本さよこさん、奈良県四季郡から渡辺義光さん、他もたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございま す。このね、春から、ね、初夏にかけて、結構ね足の痙攣とか多いんですよ。で原因はまあ冷えからなんですけどね。だから朝起きるときにちょっと痛みが出るっていうのは、寝てる時に足を外に出しちゃって布団のね、
わかります、なんか足だけ集まったりとかしてね、
だからまあハイソックスを履くとかね、あとまあ、タイツ履くとか、それと昼間も起きるんだったらね、昼間もねつま先冷やさないこと、だからちょっとねこれからエアコンの入ってるところにいるときはソックスを履くとかね、それとねマッサージはねしょっちゅうこう太ももからふくらはぎにかけて、しょっちゅう やられたら結構効果あると思いますね。
やっぱり血流良くしてあげること大事なんです ね。
はい、まあ新型コロナの影響でね、この連休も、外出控えてる人がたくさんいると思うんですけどね。
そうですね、お家でゆっくりという方が
楽しみは食べることと、
テレビと、
あと子供さんゲーム多いよね。
あ、そうそう、もうほんまそればっかりです
でね、お菓子の食べ過ぎでね太ってきたっていう方結構いらっしゃるんですよ
私もです
でね、もう結構動かなくて間食食べるから、で、女性はね、チョコレートがこう好きな方すごく多いんですけど、
もう私も大好物です。
真っ白のねホワイトチョコレートとね、少しクリームがかったホワイトチョコレートがあるんだけど、みゆちゃんどっちが好きですか？
え、それはなんか真っ白の方がなんか美味しそうな感じがしませんか？
でね、真っ白いねホワイトチョコは、食品添加物のね、二酸化チタンっていうのが使われてるんですよ。
二酸化チタン、
でフランスでは今年から食品添加物として使用することが禁止されたんですよね。
禁止されてるようなものが、日本ではまだ出回ってるんですか？
でね、とてもこう微細な、ナノ粒子っていう細かい粒なんですけど、で体内の、組織を通過しやすくて、発達障害とかがんを引き起こす恐れがあるっていうことでフランスで大きな問題になって、食品への使用が禁止されたんですよ。でこれね、シドニー大学の研究ではね、腸内フローラがダメージを受けるっていう報告があるんですよ。で腸内フローラのダメージってね、これアレルギーとか自己免疫疾患とか、あと脳神経系の病気とかね、肝炎とか、それから免疫低下による感染症とかね、さまざまなこうリスクがあるわけですよ。でこの二酸化チタンはね、ホワイトチョコレートとか、あとチューインガム、
ガムも、
あと歯磨き粉とか化粧品、こういった日用品、あとね健康食品も結構使ってるのあるんですよね。
健康のために食べる健康食品にも、
で食品表示を見ると、着色料、二酸化チタンって書かれてるんですけどね。で日本ではね、食品への使用を禁止する動きってないんですよ。
海外ではそんなことになってるのに。
そう、ただね、全てのホワイトチョコに入ってるってことじゃなくて、有名なホワイトチョコのメーカーさんでもね、不使用な商品もあります。でフランスでね禁止のね着色料、これも日本で使用されてる、食品添加物他にもあるんですよね。で黄色い色素でこれ発がん性が指摘されている着色料、カロテノイドっていう、
なんか後ろに書いてるの見たことありますね。
だから結構ねメロンパンとかね、ロールパン、あとね主にね菓子パンなんかに使ってるんですね。これEU では使用禁止なんですよ。
EU で使用禁止なものが日本ではまだ使われている。
そう。 で日本ではねこの3月、まあ、大手のねパンのメーカーさんが一部の食パンでシュウ素酸カリウムっていうもののね使用を再開するって発表して、うん、まあいろいろ注目を集めたんですね。でこれ食パンのね品質改善にまあ必要だっていうことと、
はい、
あと使用したシュウ素酸カリウムはね最終的な商品にはまあ残留しないっていうことを公表してるんですけど、これもねまあ賛否両論が起こっています。
あら、
でこのシュウ素酸カリウムはねパンをふんわりさせる効果がある、まあ、食品添加物なんですね、
うん、
で発酵をまあ早めて、まあ、大量生産を可能にするんですけど、やっぱこう発がん性が指摘されてるんですよ、で EU では最終的な商品への残存の有無にかかわらず使用禁止なんです、
そんな使用禁止になってるものが日本では使用を再開したんです
そう、
あ
とね、まあ、日本ではっていうか、まあ、だから食品添加物としてはまあ認められてるからその大手メーカーで使用再開したところがあるってことね、はい、であとね、まあ、加工食品ね、これがまあ豊富な日本っていうのは保存量が多く結構まあ使われてることも問題なんですよ。
確かに。
でねナイシンっていうね保存量はねこれ EU では、まあ、チーズとかの乳製品に限って使用されてるんだけど、日本ではね2009年に認可されてハムなどのまあ、食肉製品とか、
うん、
ソースマヨネーズさまざまな食品に使われてるんですよ。でこのナイシンの成分はね、まあ、何かというと抗生物質なんですよね。
抗生物質、うん、
で食品から過剰に摂取すると、まあ、腸内フローラのダメージ以外に、うんまあ、体の中にね耐性菌っていうのがね出現していざという時に抗生物質が効かなくなる、まあ、恐れもあるんですよ。
あ、じゃあ抗生物質、ね、お薬で飲まないように控えててもこういうところで取ってることになるんですね。
そうですね。だから一般的な、まあ、薬剤の抗生物質はまあ少しねあの製造工程も違うんだけど、で、まあ、主にね加工肉などのまあ増量のためにね使われているまあ加工澱粉っていうのも EU では使用が制限されてるんですよ、
はい、
で加工澱粉として使用される添加物はね、まあ、日本は11種類あるんですね、
うん、
でその中で2種類はまあ、欧州食品科学委員会っていうところで安全性に問題があるって判断して、で特にね乳幼児食品の使用が禁止されてるんですよ、
はい、
だけど日本では規制がないの。
なんでなんでしょう、
うん、だからね加工澱粉って言ったらね、
はい、
なんかまあ別にね、まあ、澱粉だから体に悪くないってっていうような気するでしょ。
なんかイメージ的にはそんな悪くないですもんね。
うん、で加工澱粉って書いてるけど、まあ、あのそうですね、分類としたら合成食品添加物になるんですよ。
はあ、
で特にあの冷麺の中に入ってるんだけど、ね、冷麺に入っているそうです、ね、あの加工澱粉、
はい、
これね、ヒドロキシプロピル澱粉って言うんですよ。
長い名前ですね、う
ん、だけどもこれでね、まあ、なんか化学物質的な名前ってわかるでしょ、
はい、それは後ろに書かれてたりするんですか。
うん、だ加工澱粉としか書いてないと思うん
で
ね。
あ、そうするとなかなか判断しにくいですね、う
ん、それとかねソースとか、
うん、
ドレッシング、ね、これに含まれている、うん、使われている加工澱粉、ね、アセチルかアジビン酸加強澱粉っていうの
またこれ長い名前やわ、うん、
いやだからでん、ね、加工でんぷんって書いてるけど、でんぷんって書いてるけど、ね、カタカナがこんだけくっついてたら ね、
うん、
ね結局科学的に、ね、処理してるってことなんよね。
っていうことですね、うん、そんな長い名前ついてたらね、
う
ん、
いやだからね、うん、買うときにやっぱりまあねあの原材料表示、
うん
まあ、見ることが一つ、
はい
うん、でね、まあ、来週もねちょっとこんなお話しますけどね、だから要するに少量だったら食べても害がないっていうことなんですよ、はい、
うんうん、そう毎日毎日同じものを食べ続けたりとかするとやっぱ蓄積されて量も増えるってことですね。いや
だから食品添加物って、ねうん、これだけじゃなくていっぱいあるわけよ、ね、いろんなものにいろんなものが使われてるわけよ。
そうですよね、
うん、
これは毎日食べないけどこれもこれもこれもいろんなものにそれぞれ入ってるっていう、うん、
そう、うん、だからねやっぱりもうね、まあ、日本でね使用禁止になってるものでも輸入品だったら OK っていうものもあるわけよ。
そうしたらなんか気をつけてるつもりでも知らない間に取ってることも多いんでしょうね、うん、
だから特にね、まあ、輸入品もそうだしで海外でね使用禁止だけど日本に輸出するものには使われてるとかね。
難しいですね、その辺の判断基準っていうのが。
だからいつもね、まあたまあね、毎日の食品食事、ね、まあ、なるべく、ね、無農薬無添加の食品にしましょうとか、
はい、
あとね、素材と調理方法の話ずっとねしてきてるけど、で、まあ、たまたまねお電話で、まあ、問い合わせあって、まあ、添加物のこともたまには話してほしいっていうね、
あ、
う
ん、リクエストいただいたんですね。
リクエストというか、まあ、ちょっとね、うん、まあ、体のね体調不良があってのご相談のお電話がありまして、まあ、その時にね、まあ、使われてるねいろんなこう、まあ、原材料でよく分かんないものあるから、うん、まあ、そういう話もしてほしいっていうのをねつい最近ね、ご連絡いただいたんで、まあ、こんな話入れてるんですけどね、
はい、
だからもう私もね、まあ、年末とかね、まあ、めったに行かないけど買い物行くことあるんですよ、
はい、
ね、で、まあ、ちょっとお酒のあてにと思って裏見ると、うん、やめとこうかな
そっか、なかなか、なんか賞味期限とか見るんですけど、しっかりそのね、うん、中に何が入ってるかっていうのはあんまり確認しないですもんね。
そうですね。
そっか、詳しく見れば見るほど、うん、ね、あ、これやめようってなる。
でも表示見て買わない人もやっぱりいらっしゃいますよ、見てたら。
やっぱり健康に対する意識の高い人は、
うん、そうですね。
ね、うん、今なんかやはり免疫力アップのためにはそういうところを意識しとかないとダメですよね。
そうですね。だからね、まあ、私なんかこれね割と優しくこれ言ってるんですよね、
うんうん、
だけどやっぱり、まあ、そういう専門の研究されてるね、まあ、まあ船瀬先生とか、
はい、
でもボロカス言うもんね彼なんかね、こういうもの、
はあ、
うん、だけどね、まあ、ね、どうしてもね、まあ、避けて通れない部分もあるんだけど、やっぱりまあ気をつける人と、ね、まあ、全然ね無頓着の人と、やっぱりその5年後10年後の健康って考えたら、まあ、多少は気にかけて、ね、うん、セーブしていった方が、まあ、健康維持もできるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。毎日1日3食365日毎日のことですもんね、
はい、
その食べ物が私たちの体を作ってるわけですから ね、
はい、
ね、少しちょっと後ろを見て何が入っているのか気をつけましょう。ではここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。健康の原点は腸内フローラと腸管免疫、乳酸菌と酵母菌の高密度発酵物質配合のビオネ A スティックを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきかメールにて、メールは drk@obc1314.co.jp、またはラジオ大阪の週刊番組表の方からご送信くださいね。そしておはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん5月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美幸がお送りしました。それではまた
来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。